招きの言葉。私たちの神、主に並ぶものがあろうか。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。弱い者を塵の中から起こし、乏しい者を悪他の中から高く上げ、自由な人々の列に、民の自由な人々の列に返してくださる。共に主を賛美いたしましょう。ジュネーブ詩編歌65番です。ご起立いただける方はお立ちくださいまして、ジュネーブ詩編歌65番、1節から3節をもちまして主を賛美いたしましょう。開会祈祷をお捧げいたします。 いよいよ変わることがなく永遠に存在され聖であり栄光に満ちておられる主なる神様、愛と恵みに満ちたもう皆を心から崇めます。あなたのご栄光は私たちの救い主イエス・キリストによって表されました。私たちは今あなたを喜び、あなたを賛美し、あなたの御前にひれ伏します。私たちの賛美と祈りを聞き入れてください。主イエスによって祈ります。アーメン。罪の告白を共にいたします。司法の裏面をご覧ください。はじめに罪の告白の勧めを申し上げます。その後ご一緒にと言いましたら、改修の告白の祈りを共に祈っていきます。罪の告白の勧め。愛する兄弟姉妹たち、あなた方は今それぞれ主の御前に出て、私が述べる言葉に従って罪の告白をされますように。それではご一緒に。主なる神よ、私たちは聖なるあなたの御前に告白いたします。私たちは咎があるものとして生まれ、罪の中に育ち、何一つ良い技をすることのできない罪人です。私たちはしなければならないことをせず、してはならないことをして、自分の身にあなたの正しい裁きを招きました。しかし主よ、私たちはあなたの恵みにすがって救われることを切に願い、罪と悪党を心から憎み悲しんでおります。それゆえ御子イエス・キリストの御名によって私たちを憐れみ、福音の約束に従って私たちの罪をお許しください。私たちの汚れと腐敗を洗い去り、聖霊の恵みを日ごとに増し加えてください。願わくは今から後、常しえに罪に死に義に生きるものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。神の恵みによって罪の許しを宣言します。あなた方はおのおの真心から自分の罪を悔い、イエス・キリストにおいて提供された神の憐れみと許しに寄りすがろうとしています。このように心から悔い改めてイエス・キリストに寄りすがる人には、父と子と聖霊の御名によって罪の許しを宣言します。アーメン。神に罪許された者として共に実戒を唱和いたしましょう。司法の裏面をご覧ください。実戒。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたを罪の奴隷からあがない出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。あなたの神ヤハウェの名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。 盗んではならない。人参に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、またすべて隣人のものを一切欲してはならない。主よ、私たちを憐れみ、この掟を守る心をお与えください。主イエスによって、アーメン。共に主を賛美いたしましょう。賛美歌411番です。お起立いただける方はお立ちくださいまして、賛美歌411番、一節から三節をもって主を賛美いたしましょう。続いて信仰告白です。本日はウェストミンスター信仰告白29章6節でございます。修法の抜粋のプリントの方をご覧ください。ウェストミンスター信仰告白29章主の晩餐について、第6節、司祭の性別やその他のどんな方法によってでも、パンとブドウ酒の実体がキリストの体と血の実体に変化するという教義、一般に実体変化説と呼ばれるは、聖書だけでなく常識と理性にさえも反している。それはこの霊典の本性を覆し、多種多様な迷信の、いやそれどころか甚だしい偶像礼拝の原因となってきたし、また現在もなっているのである。以上でございます。それでは牧会祈祷をお捧げいたします。 教会の頭なるイエス・キリストの父なる御神様、尊い皆をあがめ賛美いたします。2023年最後の主日礼拝を迎えました。あなたが私たち一人一人を顧みてくださり、この礼拝に招いてくださったことをありがとうございます。このようにして一年を締めくくるにあたり、あなたを仰ぎ、あなたを賛美し、感謝を捧げる時をお恵みくださり、ありがとうございます。私たちはあなたの愛をいただくのにふさわしいものではありませんが、あなたは私たちを本当に大切にしてくださっていることを感謝いたします。どうか主の恵みと真実に思いを馳せながら、あなたの力強い御手と愛に気づかせていただき、平安と喜びをいただくことができますようにお導きください。そして今日も御言葉をいただいて、あなたの仰せの内容に喜んで従う歩みを持って、恵みに応答していく者たちとならせてください。今受験のシーズンでありますけれども、それぞれの試験に臨んでいる子どもたちをどうぞ力づけてくださり、積み上げてきた成果を本番で発揮することができるようにしてください。また世界中で戦争のために苦しんでおられる方々がおられます。私たちが日本のことを祈るとともに、遠い外国のことも我がことのように祈ることができますように。そして世界に神の義と愛が行われますようお願いいたします。病のため、またご高齢のために、この場に集うことのできない兄弟姉妹の上にも、あなたの格別な励ましがありますように。これからの時を見てにお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。献金、礼拝献金を捧げます。献金は神様から多くの恵みを与えられている感謝の印として祈りつつお捧げいたしましょう。
お祈りいたします。すべての祝福の源であられる神様、尊い皆を賛美いたします。感謝と喜びをもって今この供え物を御前にお捧げいたします。今捧げました献金は私たちの献身の印です。主の栄光のために用いてください。どうか私たちの日々の生活の中で、目には見えない神様を御言葉を通して見ることができますように助けてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。それでは神の御言葉である聖書を朗読いたします。今朝与えられた御言葉はマルコによる福音書9章30節から 37節です。新約聖書の79ページです。新約聖書79ページ、マルコによる福音書9章30節から37節まで。一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉が分からなかったが、怖くて尋ねられなかった。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなく、私をお使わしになった方を受け入れるのである。以上でございます。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。と山から降りてきてイエス様は嘆かれました。孤独の中でイエス様がただ一人十字架の死へと向かおうとされている苦難がこの言葉の中ににじみ出ています。どんなにイエス様が忍耐を持って弟子たちに教え続けても、弟子たちは一向に変わる様子はありませんでした。弟子たちの無理解とイエス様の孤独だけが際立ってくるようです。本日はイエス様の孤独、イエス様の苦難とは何だったのか、そして弟子たちはそのイエス様にどのようにして寄り添っていくことができるのかについて、与えられた御言葉から恵みに預かりたいと思います。イエス様一行はガリラヤ地方を通って行きましたが、人々に気づかれないように移動しました。その理由はイエス様がこれからエルサレムで受けることになる受難について弟子たちに打ち明けるためです。これは2回目の受難告知でありました。9章の30節から32節をご覧ください。一行はそこを去ってガリラを通って行った。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。 弟子たちはこの言葉が分からなかったが、怖くて尋ねられなかった。イエス様の受難告知は、十字架と復活を知っている私たちにとってすぐに理解できる言葉でありますが、当時の弟子たちにとっては難解なお言葉でありました。1回目の受難告知ではペテロがイエス様をいさめながら、そんなことがあってはなりませんと反論しましたが、今回は怖くて誰もその意味を尋ねることができませんでした。おそらくこの言葉を聞いたとき、弟子たちは大変憂鬱な気持ちになったことでしょう。旧約聖書に予言されたイスラエルの王であるメシアがついに現れたのに、そして弟子たちに神の国の福音を宣言させ、病人を癒し、悪霊を追い出す権能を与えてくださり、弟子たちの間には明らかに勝利の輝きが漂っていたのに、そこに水を差すかのようなお言葉がイエス様の口から出てきたのであります。神学者によれば、この受難告知は旧約聖書のダニエル書7章25節と関連があると主張いたします。ダニエル記7章は、人の子に権威と威光と王権が与えられるのですが、その前にまず悪い統治者によって悩まされ、苦難に遭わなければならないということが書かれています。ダニエル記の7章25節から27節をご覧になっていただけますでしょうか。抜粋のプリントの方に印刷されてございます。ダニエル記7章25節から27節。彼は意図高き方に敵対して語り、意図高き方の聖者らを悩ます。彼は時と法を変えようと企む。聖者らは彼の手に渡され、一時期、一時期、二時期、半時期が経つ。やがて裁きの座が開かれ、彼はその権威を奪われ、滅ばされ、絶やされて終わる。天下の全王国の王権、権威、支配の力は意図高き方の聖なる民に与えられ、その国は常しえに続き、支配者はすべて彼らに仕え、彼らに従う。この7章25節の彼とは悪い統治者であり、人類史上最も強大な勢力を持っています。その勢力が神の国に敵対するのですが、人の子を含む聖者たちは彼の手に一時期と二時期と半時期渡されることになります。しかしその後復活し、権威と威光と王権が人のこと、そして彼に属する民に与えられるだろうということです。イエス様の受難告知がダニエル記からの引用であってもそうでなくても、エルサレムで起こるイエス様の十字架の死というのは決して偶然に起こった悲劇ではありません。それはあらかじめ定められた父なる神のご計画であった ということを意味しているのです。さて一行はカファルナウムの家に着きました。おそらくペテロの家であると推測されます。イエス様は途中で何を議論していたのかと弟子たちにお尋ねになると、弟子たちは答えられず黙ってしまいました。その内容が誰が一番偉いかについて出会ったため、気まずくなったのでありましょう。ユダヤ人にとって序列の問題とは大変関心があり、大変重要な問題でありました。実は聖書に複数の名前が出てくるとき、その順番は単純に愛用順でもなければ年齢順でもございません。大概彼らの中の序列に従って名前が順番に記されています。ペテロとヤコブとヨハネという順番で書かれているとき、あるいはパウロとバルナバという順番で書かれているとき、その順番はすなわち彼らの中の序列であったことを意味しているのです。弟子たちはイエス様が王であり、間もなく神の国が望むだろうと期待する中で、それでは神の国の組織はどうあるべきかということを議論していたのです。しかしイエス様がご自身の苦難と死に関する教えを直前になされていたことを勘案するなら、弟子たちがそのことについて共に悩むのではなく、むしろ自分たちの立身出世について悩んでいたというのは罰が悪かったに違いありません。弟子たちは序列をつけるため互いに優劣を競い合っていたように、私たちもともすると序列をめぐり互いに優劣を競い合うことがあるのではないでしょうか。私は必ず主日礼拝を守っている、私は日々聖書を読んでおり霊性が優れている、私は教会においても社会においても信頼されているなどであります。そのこと自体は素晴らしいことでありますが、しかしそのことをもって他人と比較し優越感に浸ることは、同時に他人を見下し他人を裁いてしまうことにもなりかねません。そのような思いが最も心に宿りがちになるのはひょっとしたら牧師などだと思います。牧師は教会全体のことをよく知っていますし、教会員お一人のこともよく知っているからです。ですから他人と比較して優越感を持ち傲慢の心が芽生えないように、イエス様は弟子たちに大切な教えを語ってくださいました。マルコ福音書に戻りまして、35節から37節をご覧ください。9章35節から37節、イエスが座り12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を 受け入れるのである。イエス様が弟子たちの中にお座りになったのは、ラビが弟子たちに何かを教えられる伝統的な方法でありました。すなわちお座りになったということから、これからラビとして大切な教えをされるということがわかります。ここで私たちが注意したいことは、イエス様は一番先になりたいという思い、その思い自体を否定してはおられないということです。この中で皆の先頭に立ちたいものがあるか、それならば先頭に立てる秘訣を教えてあげようと言われたのです。その教えとは、謙遜になること、自らを恥じ入り、自らを低い状態に置くことであります。その上で、すべての人に仕えるものになりなさい、奉仕しなさいと勧められました。幻を見たり予言することではありません。あるいは奇跡を起こすことでもありません。謙遜になれという教えは、私たちがこれまでにも何度か聞かされてきたありきたりの教えに聞こえるかもしれませんが、イエス・キリストのゆえに、キリストの名のゆえに、謙遜になりなさいという教えだと思います。私たちがどんなに謙遜になり低い状態になろうとしても、イエス様のように謙遜で自分を低い状態に置くことは決してできないのであります。イエス様の謙遜こそ、イエス様の奉仕こそ、私たちの模範となるのです。なぜならイエス様は神の御子でありながら、天の栄光を放棄され、悪臭が放つ家畜小屋でお生まれになったからです。当時のユダヤ人と同じように8日目に割礼をお受けになり、罪のないお方が罪人として律法の下で生活されたからです。それだけではありません。十字架にかかられる前日に弟子たちの足を洗ってくださり、そして私たちの罪をあがなうためご自身の命を捧げられ、十字架の道を進まれたからです。イエス様こそ最も低く謙遜になられたお方であります。ですから神の国、教会の中で一番先になりたいと思うなら、イエス様の模範に従って謙遜になり、自らを低い状態に置いて率先して奉仕すべきであります。教会での奉仕とは何かといえば、それは自分の時間と自分の賜物と自分のお金を神様のために捧げることです。修法にも奉仕者の名前が一つ一つ細かく記載されていますね。旧約聖書にも礼拝に仕えた人々や神殿や城壁の再建に携わった人々の名前がいちいち細かく記載されています。教会の奉仕とはそのように尊い働きであるということが言えるのであります。それからイエス様は一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱きかかえました。子供とはギリシア語でパイディオン、幼い子供という意味です。また アラム語で子供という言葉は同時にしもべという意味も持っています。ですからイエス様は子供としもべを同一視されている可能性があります。想像すれば分かりますように、子供とは誰かに依存しなければ生きていけない存在です。弱く傷つきやすいのが子供であり、戦争や災害などで最初の犠牲者になりやすいのが弱い立場にある子供たちであると言えるでしょう。またイエス様の時代においては、幼子とか子供たちというとき、決して現代の私たちが抱くような可愛い天使を連想させて愚蔵視されることはありませんでした。つまり子供の無邪気さとか素直さ、子供の天真爛漫な姿が美徳として見なされることはなかったのです。当時の子供はむしろつまらない愚か者の比喩として用いられ、取るに足らないもの、人数を数える際その数に含めることもないものとして見なされていました。そのような子供をイエス様は抱きかかえて、私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである、私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのであると言われたのであります。イエス様はおそらく取るに足らない子供を、弱い子供を十字架上に引き渡されるご自身に投影されているのだと思います。誰かに依存せざるを得ない子供を低いしもべの姿でこの世に来られたご自身と同一視されているのだと思います。イエス・キリストは何の抵抗もすることもなく人々の手に渡されるでしょう。それは洗礼者ヨハネが人々から好きなようにあしらわれたのと同じです。イエス様も同じように人々から好きなようにあしらわれ、椿を吐きかけられ、鞭打たれ、裸にされ、十字架上で晒し者とされ、人々からあざけられ恥ずかしめられるのです。イエス様はそのように低く歩まれたのは私たち罪人をあがなうために、生贄の子羊として捧げられるためでありました。イエス様が私たちに与えてくださった奉仕とはなんと尊い奉仕であったことでしょうか。イエス様が私たちのために低められたことはなんと意味深いへりくだりであったことでしょうか。そのことを覚え心の中に深く刻みつけるのなら、私たちは最も弱い人々、最も小さな人々、誰かに依存せざるを得ない子供たちに特に注意を注ぐことができるのだと思います。イエス様と重なるからであります。これまで自分より弱いと思っていた兄弟姉妹の背後にイエス様がおられることを信じ、兄弟姉妹に仕えることができるのだと思います。イエス様は他の箇所で次のような例えを語っておられます。マタイによる福音書の25章34節から40節です。 抜粋のプリントの方をご覧ください。マタイによる福音書の25章34節から40節の御言葉です。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。小さき者の一人をイエス様の名によって受け入れることは、実はイエス・キリストを受け入れることであり、さらに言えばイエス様をこの世に使わせてくださった天の父なる神様を受け入れることになるのです。キリストの弟子とは王として勝利者として来られたイエス様を勝利の光の中で受け入れるのではなく、むしろ低く人々に仕えるものとして来られた、苦難のしもべとして来られたイエス様を受け入れることであります。低く弱くされたしもべの姿とは、まさにイエス様がお一人で戦われた孤独であり苦難であったのです。そのしもべの姿に寄り添いながら、その御足を模範として従ってゆく者こそ一番偉い弟子であり、神の国に最もふさわしい弟子であるとイエス様は言われるのであります。2000年前、イエス様はイスラエルの王として来られ、神の国を打ち立てられました。しかしイエス様は白馬に乗って来られたのではなく、ロバの子に乗って人々に仕える王として謙遜な姿で来られました。それはご自身の民をあがない、聖なる民として御国を相続させるためであり、そして主の御足に従うご自身の民に権威と威光と王権を与えるためでありました。この恵みをしっかり受け止めながら、イエス様の孤独と苦難に寄り添っていく私たちとして歩ませていただきましょう。私たちがどんなに謙遜になり低い状態になろうとしても、イエス様のように謙遜で自分を低い状態に置くことはできませんが、イエス様の御足を模範とするものとして私たちは歩ませていただきましょう。一言祈りをお捧げいたします。恵みに富みたも天の父なる本神様、皆をあがめ賛美いたします。2023年も私たち一人一人をお守りくださり、今日まで 支え導いてくださいましたことを感謝いたします。イエス様が天の栄光を放棄され、低く謙遜に歩まれたように、どうぞ私たちもその御足に従っていくものとならせてください。そして神様、到来している神の国を、その豊かさを、私たちが信仰の目で見ることができますよう助けてください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。共に主を賛美いたしましょう。聖歌425番です。ご起立いただける方はお立ちくださいまして、聖歌425番1節から3節をもって主を賛美いたします。そのままで主のお祈りをお祈りいたします。主法の見開きの下の段に書かれています。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて正英を賛美し、その後祝祷をいたします。正英542番です。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔の光であなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平和を賜るように。仰ぎ願くは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今見舞いに集い礼拝を捧げたお一人お一人の上に、今も後も世々限りなくありますように。アーメン。